はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。高校生の社会のテストの時でした。先ほどお読みした聖書の言葉が試験問題に出題されました。この聖書の言葉は次のように続きます。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。試験はこの聖書の言葉の意味を書きなさいというものでした。楽勝だと思いました。私はクリスチャンホームで育ったので、聖書の言葉は子供の頃から親しんでいたからです。私は得意げに書きました。これは信仰を持って生きる人の姿をイエス・キリストが教えたものである。自分の人生を捧げて生きることを勧めている。その人たちの中には自分の命をキリスト教の伝道のために捧げた人もいる。一つの麦が落ちて死ぬというのは自分の命を捧げることで、より多くの人たちにキリスト教の教えを広めることだと。もう随分昔のことで、はっきりとは覚えていませんが、およそこんな回答をしました。自分はクラスの仲間よりもキリスト教のことが分かっていることを口にはしませんが、自慢げに思っていたのです。家に帰り、テストの問題をこんなふうに書いたと親に話しました。親は一言、私の間違いを指摘しました。一粒の麦というのは私の書いたような意味もあるけれど、むしろ一粒の麦とはイエス・キリストだと言われたのです。頭をガーンと叩かれたように感じました。得意げに書いたことを恥ずかしく思いました。今もそんなに変わっていないかもしれませんが、私は思い上がっていました。イエス・キリストに従っていくことは自分でできることだと思っていました。言い換えると、良い人間に自分の努力でなれるものだと思っていたということでしょう。何でも自分がやれば目の前は開ける。信仰も同じだと考えていました。イエス・キリストには12人の弟子がいましたが、その弟子の筆頭はペテロです。彼は率直な人でした。何でも思ったらすぐに行動に移して失敗をする、憎めない人です。このペテロはイエス様にどこまでも従っていくことができると自信を持っていました。あなたのためなら命を捨てますとまで彼は言い切りました。イエス様のためならたとえ火の中、水の中でも従っていくと言いました。でもイエス様が十字架につけられるために逮捕された時、彼は自分の命を守るために3回イエス様を知らないと言いました。3回というのは聖書では完全を意味します。つまりペテロはイエス様との関係を完全に否定したのです。自分を愛してくださったイエス様を裏切った、弟子失格と言っても良いでしょう。しかし復活されたイエス様はペテロに現れてくださいました。そして3回私を愛するかと質問されました。ペテロが3回否定したので、イエス様の方からも3度質問しました。もしイエス様がこの時ペテロに現れてくださらなかったらどうでしょうか。おそらくペテロはイエス様を裏切ったという心の傷を一生抱えて生きなければならなかったでしょう。イエス様はペテロに現れてくださり、隠しておきたかった心の傷に触れてくださいます。傷は隠しておくともっとひどくなるからです。このようにしてペテロは立ち直りました。こうしたペテロの話は私には自分の話のように聞こえます。ペテロのように自分の力でどこまでもイエス様についていけると私も思っていたからです。でも自力でイエス様についていこうとする思いはあっけなく失敗しました。自分の力でイエス様についていくどころか、自分がクリスチャンという名前を持っていることがふさわしくない、そう思う時がありました。自分の生き方によって他の人を傷つけ、自分を傷つけてしまいました。もうダメだと思った時もありました。自分が身ぐるみを剥がされて神様の前に一人にされていることを感じた時もありました。しかしその時、逆説的に聞こえるかもしれませんが、神様の恵みが目の前にあることを信じることができました。ペテロのように イエス様を裏切った者に一方的な神様の恵みが与えられたのです。私たちは自分勝手です。一粒の麦のように自分を捧げることが、ヒーローのように人から評価されるなら喜んでそうするかもしれません。ペテロも勘違いしていたのでしょう。一粒の麦となることは、麦の粒が地面に埋められるようなことが必要なのです。つまり自分に死ぬことです。誰もが避けたいことではないでしょうか。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。これはイエス様の十字架のことを示しています。私たちが救いをいただくためにイエス様はご自分の命を捧げてくださったのです。皆が馬鹿にするような格好の悪い死に方をイエス様はしてくださったのです。私たちの罪を背負い、私たちの代わりに神に捨てられました。自分の人生を冷蔵庫の果物のように私たちは大事にしまっていないでしょうか。あまり保存しておくと果物は腐ってしまいます。同じように自分のために命を用いるなら、その人の人生は幸せではありません。神様からのあふれる愛がその人の中心に宿るなら、その人は自己中心の生き方から変えられます。自分の人生を自分のために保存することをやめます。そしてその人は種をまくように自分の命を他の人のために用いることができるようになるのです。私の人生を自分のために使うことは幸せなようで、本当は寂しいことではないでしょうか。神様の愛が私たちの人生を十分に生かすことができるようにしてくださいます。